皆さんこんにちは。私の名前はしらき。さあ始まりました、あーしらきの笑い給湯室。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしますということで、今回122回目のゲストはさなちゃんです。どうぞ。
どうも、はじめまして。サンミュージックのピン芸人のさなえ、さなです。よろしくお願いします。
さなえって言っちゃった。本名言っちゃったわ。
赤坂さないのさなえ出ちゃった。よろしくお願いします。
さなちゃんです。お願いします。
よろしくお願いいたします。
いいですね、なんかね。
いやー、なんか白木さん呼んでくれて本当にありがとうございます。
いやいや、こちらこそ。
でもすごいびっくりしました。
何
だって私、白木さんと、ろくに喋ってたことないじゃないですか。
確かに。
そう。
そう、なんかね、ライブで、ライブもあんまり合わないんだよね。
合わない。
あんまり合ってなくって、会った時にちょっと喋るぐらい。
そう。
ぐらいだもんね。
なんですよ。一回、手相か何かを見てもらいましたよね。
あ、ほんとよ、私ね、それ言われた時に、よく覚えてるなと思って、私全然覚えてなくて、手相見たことは。
あ、そうなんです。
それ本当に私だった？
怖い。白木さんが心配で怖い。
本当なんかね、結構ね、人の手相見るの好きで。
そうなんだ。すごいね、いい先生だった。
いい先生だった。
いいことしか言わないいい先生だった。
本当、あ、よかったわ。
すぐ先生って言っちゃったもん。先生。
ちょっと風貌がね、占い師っぽい風貌もあるしね、ちょっとね。
ちょっとね。
そう、ちょっとあるのよ。だから、まあ、占い師のババアのネタとかやったりとかするけど。あ、確かに、ね、いそうだから、なんか、何々の母みたいなね。
うん、語りそうなの。語りそうな顔してらっしゃるの。
当てますからね。そう、でも何言ったかも覚えてないし、見たことも覚えてなかったから。
もうね、一言目で、私は心を奪われたの。
なんて言ったの？
あなた、
うん、
優しいわね。あー、ついてこ。あ、私白木さんについてこ、白木先生についてこ。
そんなこと
言う。優しいのねと言われた時にも、あーと思った。
多分手相出てたんだと思う。そうだね。
もういいことしか言わん。
本当、はい、いや、よかったわ。 いや、まあそんなね、さなちゃんですけれどもね、
はい、
さなちゃんね、ね、もう本当にウィキペディアとかでね、載ってたりとかするんだけど、うん、実は子役、元子役？
そうなんですよ。もともとはミュージカルアニーで、あの、9歳の時に子役デビューをして、
すごい。
そうなんです。芸歴、今年で22年。
わお！22年ごめんなさい、ちょっと。
令和の時代に。
すいません。
ワオ出ましたね。
すいません。ちょっと初めてのワオ出しちゃいましたね。令和って。
いただきました。
ちょっと古臭いかもしれない。
初めてのワオいただきましたよ。
まだまだ続きます。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2弾予告日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中。みんな
聞いてね。
あ、丸裸。このコーナーはゲストの方に私があらかじめ用意した質問カードを引いてもらって、その内容についてトークするというコーナーでございます。
はい、
ね、さっきもちょっと急にね CM 入りましたけれども。すいませんね、
急にまだ続きあってました。
そうそう、急にもうもうガーって急にもうバーンって入ってきますから。
急ハンドル大好きですよ。
すいません、本当にね、
はい、
いや、もうほんなんかその兄から始まって。
そうなんですよ
ね、
で子役でどんどんやって
って、どんどんやって
で、どんどん下がっていくっていう。
いやこれからでしょ。
面白人生、
これからも。まあ、でも本当にだって子役からお笑い芸人、今お笑い芸人じゃない。
そうですね。
だからもう本当いろいろ聞きたいことたくさんあるので、早速いきますかね、
はい、
カードトークの方、じゃあ引いていきましょうか。
はい、
じゃあ、はい、
ここら辺を、はい、引きました、
芸人をやっていて一番辛かったこと。
ああ、これは、
うん、
ま、
芸人なの？子役なの？これは芸人で喋ってもいいし、子役でも
どっちにも通ずるものがあって、うん、やっぱもともと子役だったんで、うん、お母さんの理想みたいなものがすごく強いんですよ。
もともと始めたきっかけって
やっぱりお母さん、
お母さんが、
お母さんが、うん、もうこれやってみればって言って、うんうん、兄に受けて、うん、で受かってからがもう、うん、あ、うちの子、うん、兄受かった、うん、はい行けますっつってお母さんがもうあれ受けろこれ受けろで、どんどんどんどんやってった感じなんですけど、
もうなんか、例えばさ、うん、なんかそういうところあるじゃない、劇団ひまわりさんだったりとかさ、ああいうところにまず入ったの、
はい、最初はフリーで何にもどこにも所属してない状態で兄を受けて、うん、で兄終わった後に、うん、そういう子役の事務所から、うんうん、こう
スカート、
うん、うちどうですかって言われて入ったんですよね、
そう、あ、そういう形なんだ。ちょっと珍しいかもしれないね。大体ああいうとこから始まるじゃん。
そうそうそうそう、劇団いろはとか、
そうそうそうそうそう、
入ってからなんですけど、私はちょっと違ったんですけど、
お母さん発信、
お母さん発信で、もう理想がすごいんですよ、うちの子は可愛い服を着て歌って踊ってみたいなっていう、そのイメージから私が芸人になったもんだから、お母さんとしてはこう、
そうよね、
心の整理がつかない。
確かに、
そう、
確かにお母さんはね、そっち側じゃないもんね、目指してたのね、多分ね、
そうなんですよ、うん、うちの子がボケて滑るなんてステージで見ると思ってなかったから、兄時代に、え、そうよね、うちの子ボケてそんで滑ってんのみたいなだからお笑いライブとかお母さん来ないんですよ、
うんうんうん、
今も来ないんですけど、うん、ただ2011年に、うん、R1 っていうピン芸人の、うん、大会あるじゃないですか、
あるある、
あれで準決勝まで行ったことがあって、
あ、すごい、
うん、そうです、その時初めてお母さんもうお笑いライブに呼んだんですよ、うん、準決勝見てほしいと思って、うんうん、でお母さんに見てもらって、うん、でもやっぱり落ちちゃったんですよ、
うんうんうん、
そしたらその落ちた直後にお母さんから、うん、メールかな、うん、が入って、
うん、
お母さんは、うん、さなちゃんのこと、うん、面白いって思ってますって、うん、また頑張ってくださいって言って、うん、言われたなんかこうメッセージの時に、うん、気使わせてんな私親にめっちゃ気使わせてんな思って、それがちょっと辛かったっ
すね。それが辛かった。
そう、
や
っぱりネタ衣装とかもお母さんやっぱ子役の母だったから、うん、作ってはくれるんですよ。
すごいね。
もうなんならネタとか書いてくれんの。
お母さんが、
そう、チラシの裏に妖怪人間サナって書いてあった妖怪人間オープニングテーマって書いてあって
お母さんなりに必死考えたんだろうね
で早く売れたいって書いてあるのブリッジ早く売れた
いあ、でもなんかいけそうな気がする
し、ね、いけないでしょ、甘やかさないでほしい
、そっちの辛さなんだ。
ちょっとそっちの辛さはありますね、
なんか例えば舞台に立ってもうこれが辛かったとかじゃなくて、お母さん側の方の、うん、
私やっぱどうしても子役だから、うん、家族がどう思うかなんですよ、うん、家族が喜べば私がもう最も嬉しいことなんですよ、やっぱどんなに途中でやっぱり自分のためにやろう、自分のためにやろうってこう思うようにした時期もあったんですけど、
うん、
結局ダメ、もう親とかおばあちゃんとかが喜んでくれるのが一番、うん、白木さんその顔やめて、お母さん、
いやちょっとわかるような、いやいい子やなと思って、普通に親のこと考えてるんだろう、だって私何も考えてなかったもんね、そんなの親が、
あ、そうですか、
そう、親がどう思うかとか全く考え、まあちょっと申し訳ないなっていう気持ちは大前提にもちろんあるけど、お笑い始めた時に、そう、でも全然そんなこと思ったことないかも、
まあ、でも子役の特性みたいなもんですよね、親が褒めてくれるから嬉しいとか、
うん、やっぱそっちの方、すごい、
そっちですね。
じゃあ次行っちゃいましょうか、
行っちゃいましょうかね、じゃあこれ、
はい、
じゃん、怖かった話。
怖かった話。私ね、怖い話大好きなの。
あ、そうなんですか。
そう。話してほしい。
生々しい芸能界のやつもあるけど、それはちょっとここでは喋れないから、消えちゃうから、そんな消えちゃうから。
怖い怖い。それはやめとこう。それは怖すぎるからやめときましょう。
それちょっと心霊的な話で。
うん、好き好き。
私自身は、うん、霊感というものはないとは思ってるんですけど、
うん、
私が、うん、生き霊みたいなものを、
うん、
あの飛ばしちゃう時が
生き量飛ばしちゃう、
うん、ありまして、これお父さんが体験したんですけど、うん、うちのお父さんが昔夜勤で働いてた時があって、うんうん、でまあ夜起きて、うん、でまあそこから準備して夜にこう仕事に出てくるんですけど、うん、車で向かってたんですよ、うん、でそしたらやっぱり夜で眠りももう朝方がすごいこう眠くて、うん、うとうとしちゃってたらしいんですよ、うんうん、で信号が赤になって止まって、うん、でやっぱちょっとそこで落ちちゃったらしいんですよ、ガクンってこう眠くて、うん、寝落ちみたいなのしちゃった時に、うん、トントンって肩を叩かれたんですって、うん、えっと思って、うん、もちろん誰もいるわけないじゃないですか、うんうんうん、えっと思ってパッて目開けたら、うん、その車のバックミラーのところに、うん、後部座席に私がこう座ってて、うん、ニヤって笑ったらしいです。ニヤって笑ってシュッて消えたっていう、
いやなんかその驚かせ方って怖いね。
アメリカンでしょ。
そう、娘かもしんないけど怖いわこれ。
すごいびっくりしたって言ってましたよ。
でもそれで目が覚めたんだから、
そうい
やでもなんか生き量っていう言葉自体がさめちゃくちゃ怖いイメージじゃない、そのなんか良くないことをするようなイメージだけど、うん、
ちょっとネガティブなねイメージありますけど、
そうそうそう、でもそれに関しては、うん、なんかちょっとお父さんを守ったというか、
そう飛ばしてなんか起きてみたいな、
すごいね
ことをやったらしいんですよね。
サナちゃんそんな能力があるんだね。
ない
いやすごい、
そう、
いやでもなんかお父さん事故らなくて済んだしね。
そう、でそこからもう目覚めて、うん、あのこう無事に職場につけたらしいんですけど、うん、
いやすごい、いやすごいなそれは、うん、面白い、ね、
あのうちは不思議なことが起きますね
結構ある。他にもいろいろ、
あのおじいちゃんがこう、うん、おじいちゃんが亡くなった年にやったお花見、家族みんなでやったお花見の写真に、うんうん、おじいちゃんが心霊写真でこうやって写ってたとか、あるんですよ。今日持ってくればよかった。
いや見たかった。
バッチバチに写ってる。
はっきり。
うん、ジジイが。ジジイがバッチバチに写ってる。
でもそれに関しては怖くないよね。
全然怖くない。むしろみんなで号泣しちゃった。
あー、
集まったんだ。でみんな集まった、
ね。おじいちゃんいたんだみたいな。うんうん、いやなんか心霊写真って怖いイメージだけどさ、
そう、
それはなんか全然怖くないよね。
あんな嬉しい心霊写真ない。
ないね。面白い。いろいろありますね。じゃあ次行きますか。
はい、
はい、
じゃあ、
はい、あ、はい、
これ行こうかな。
はい、じゃあ恋の話。
はい、やっぱね基本的には、うん、恋は浅くしてきましたっていうのも、うん、やっぱりその背景にも何度もすいません子役がありまして、うん、お母さんがめちゃめちゃ嫌がるんですよ、
うん、
私がこう女であることをすごい嫌がるの。
いやでも女だしね。
そう、
も
うそれはもう学生時代からそうで、うんうん、ちょっとでもこう好きな人がいようもんなら、うんうん、あれどうしたの、なんか好きな人でもできたみたいな、お父さんみたいな感じ。
感づくの。
感づく。
何も言ってなくても。
何にも言ってなくても。だし、うん、これまでまあ何人か付き合ってきましたけど、うん、彼氏の悪口しか言わない。もうずっと、もうなんなら私寝てる時にお母さんにこう耳元で言われてんじゃねえかなぐらい、うん、なんかあの男はやめなさい、ろくな男じゃないからやめなさい、
アンチをかけられてる寝てる間に
すり込みみたいな、でずっと悪口言ったりとか。
お父さんよりお母さんなんだね。
お母さんの方がすごい。もういつまででも私のお姫様で言ってくれっていうのがお母さんなんですよ、そう。
だってさ、どちらかというと早く結婚してくれとか。
そう、30超えたら普通そうじゃないですか、うん、もうずっとうちにいていいからねって、
もう晩婚確定しちゃうじゃん。ちなみに一人娘とかではないわけだよね。
姉がいます、
うん、
なんだけどやっぱ末っ子っていうのもあったのかな、うん、まあ、
お姉ちゃんと自分、
私ですね、2人兄弟、うん、2人姉妹で、うん、なんですけど私へのその、うん、なんか執着なのがなんかすごいですよね、姉は別にそこまで言われないんですよ、
うん、お姉ちゃんは別に子役もしてない。
お姉ちゃんは子役してない。お姉ちゃんは看護師ですね今、そう普通に、
うんうん、看護師さんで、
看護師さんなんですけど、私はだからそういうなんかこう応援、恋とか応援されたことはないんですけど、うん、ただそれでもやっぱり恋愛はするので、
う
ん、
そうよね、
で一回その仕事先のスタッフさんに紹介されて、うんうん、私 J リーガーとちょっといい仲になりまして、
うん、J リーガーすごい、
J2、
J2、
J2 の、
うん、でもすごい
ベンチちょっといいですかこれね、うんうん、正直ね、
うん、
いけんじゃねえかなって思ったら、
うんうん、
J2 の、
うん、
ベンチだしと思って、
うんうん、
で
いやだっていけそうだよ全然
いけるかなと思って
正直女芸人の中で上位のじゃない
あ私ですか
お
それは意識したことないですね全然あ上位ですか私
上位あ今めちゃくちゃ顔にやけてますけれどもちょっとね声だけで伝わらないかもしれないですけれどもそう
そう
そうだから全然いけると思う普通に一般的にも一般的にもよ
あ本当ですか、
うん、
でその紹介された理由が、うん、その彼は、うん、お笑いが好きだと、
うん、
っつって
お
私じゃんと思って、
うん、いけるじゃん
いけるじゃんと思って、うん、でその、まあ、仲介役の人みたいなのがいて、うん、まず3人で会って、うん、そしたら向こうから、うん、LINE のこう交換しましょうみたいな言ってくれて、うんうんうん、はい来ましたと、
うん、
はい私これゴール決めますって交換して、うん、でそっからこうデートをね、うん、向こうからこういついつ暇ですかみたいな、うん、食べ物これ好きですか一緒に今度食べに行きませんか、うん、
めちゃくちゃ来てるやん
ガンガン来るじゃんみたいな、うんうんうん、で最初はまあ、好き嫌いではないですみたいな、うんうん、ちょっとこっちもたやすくいけねえぞみたいな空気出してて、そうそうね、うん、でもなんか3回目のデートぐらいから、
うん、
なんかじゃ あまたみたいな感じで、
うん、
デート終わった後に、うん、なんか彼から連絡来なくて、うん、あ忙しいのかなと思って、
うん、
で私からこう連絡取って、
うん、
いついつ暇ですかみたいな、うん、でまあ3日間ぐらいこう何日何日何日暇ですかっつったら、うん、彼がいやちょっとその日ダメですね
え急に
急にであじゃあこの人この人この日はみたいな渡してでまたあちょっと難しいですねっつってで私そのペースでこう日にちを明け渡してって、うん、もうなんか半月分ぐらいシフト出してたんですよ私もうなんか
もうすごいねもう絶対空いてる日あるはずみたいな、
うん、いいバイトみたいな感じでシフト出してでやっとこぎつけてでもこぎつけられてもそのあでもその日ちょっと髪切る予定あるからみたいな
髪切る予定
2時間しか会えないって言われて、でも2時間でもいいから会うと思って、
うん、
じゃあちょっと2時間会おうっつって、
うん、逆転してる立場が
そうで彼が髪切る最寄りの駅まで私行って1時間かけて
何それ、うん、
でこうちょっとやって、
うん、
で去り際に、うん、あこれもうちょっと逃したら、
うん
もうなんか会ってもらえないかもと思って、うんうん、なんか改札口で別れる時に、うん、好きになっちゃったんだけどって言ったら、うん、向こうがそんなつもりなかったんだけどって言ってそれで振られて終わったの
悲しい
何だったんだろうと思って
私さ3回目のデート何かしたんじゃないの
私もねそれを一生懸命探してるんですけど、
うん、
なんか思い当たる点といえば、うん、なんかその彼がやっぱ J2 のベンチなもんだから、うんうん、その90分アップ し続けてたんですよ、
うんうん、
でなんか何ってなんかでも見に来てって言われたから見に行ったら彼がずっとアップしてるのをこうぐるぐるぐるぐる回ってんのを見てて、
うん、
なんて言ったらいいんだろうと思って、
うんうん、
で、うん、アップ姿がなんかぐるぐる回ってて、
うん、
ちょっと目回りそうだったけどかっこよかったよって送ったの、
うん、
そしたらそれがいけなかったのか、
や
っぱ目回りそうってなんかこっちは面白いからと思って言ったのが、
ね、確かにちょっとギャグも入れて
たの そしたらちょっとよくなかったのか、ちょっと失敗しました。
いやでも難しいねそれはなんかデリケートな部分なんかもしんないしね、いやでも J2 の人とかと会う機会ないからね、
うん、これもでも人生で最初で最後ですね多分ねもう逃したよ逃した魚でかいよ
逃した
でか
いやかでももうちょっとでももう続かなかったでしょどっちにしろそんな感じの
まあね顔はすごいかっこよかったけど
かっこいいんだろうな
トークはねクソつまんなかったびっくりしちゃったと思って
でもよう好きになったね
顔がね
あ顔ね、まあねそうあかっこいい人はね面食い
めんかちょこっとですね、
まあ、確かにね面、まあ、かっこいい人は好きになるよね
好きになっちゃいましたね
サッカーやってたらね、うん、サッカーやってる人大体好きになるよかっこよく見えちゃうもんね
そうなんですよ
はいそんな感じで、はい、まだまだ続きます、
はい、ネットに入って30年格闘家に蹴られて30年そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさんもうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ今から一緒にやってくれない？
おすごいねやろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった。まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ毎月第3木曜日に配信中。 ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
エンディングのコーナーというわけでですね、はい、あっという間でございますよ。
早かった。
早かったね。本当に早かった。いろいろ聞きたかったけども、ね、告知とかございましたら、はい、アナちゃんお願いします。
ですね、毎月サンミュージックの、事務所ライブというものがございまして、うん、ちょっとそれが曜日がクラスによって、違いますので、うん、私のツイッター、うん、私ツイッターやっておりますので、サナちゃんのツイッター、はい、ツイッターでひらがなでサナと検索していただければと思います。はい、あとですね、今年ですね。うん、引き逃げ最高の最悪な日という、俳優の水谷豊さん監督作品の映画に出させてもらいまして、
すごい。
そうなんですよ。
めちゃくちゃすごいじゃん。
そうなんです。私はこの引き逃げの、なんと引き逃げられる女子という役をいただきまして、私から物語が
始まるの。すごい。
冒頭2分で引き殺された
でもすごい。
そう、でもすごいありがたい役をいただいて、うん、でこれが、DVD になりまして、うん、10月の9日に、発売となりましたので、うん、ただいま絶賛発売中でございますので、
はい、ぜひですね、
手に取っていただきたいなと思います。
いやすごい、ちょっと、やっぱりなんか考えさせられる映画っぽい気がするね。
そのこれはちょっとズシンときますね。
ズシンとくる、
うん、でちょっとそのズシンとくるところから、サスペンス要素が出てくるので、なんかこう二度おいしいみたいな、ちょっと展開があって
犯人探すみたいなところか。 そっか、はい、すごい。女優もできるし。
そう、女優もできる気持ちいいな白木先生は
いやすごい。だってね、ライオンキング出てたんだもんね。
ライオンキング出させてもらってましたね。
すごいよね、
奇跡。
いや
今思えば奇跡
いやいや、そんなことない。いや私ライオンキング見に行ったし。
あ、そうですか、
はい、ということで行きましょう、はい、せーの、しらき
とさなえ。